以前ですね、私は JR 登戸駅のすぐ目の前にある小さなアパートに住んでいたことがありました。で、多くの車がですね、行き交う道路沿いだったんですけれども、その車の音で朝起こされるということがよくあったんですね。で、ある朝トラックのプシューっていうあのブレーキの音で目が覚めたんです。するとその瞬間、隣でぐっすり眠っているはずの妻が寝言でですね、プシューって言ったんですね。何が言いたいかと言いますと、寝ている間も私たちの耳から入った情報を脳がですね、ちゃんとキャッチしているということなんですね。私たちの周りにはいろんな音があります。いろんな声があります。そして私たちは知らず知らずのうちにそれを頭の中に入れているということなんですね。ある心理学者によると、私たちの周りから聞こえてくる声の8割は否定的な言葉なんだそうです。テレビのバラエティ番組では人をバカにしてそれを笑いのネタにしています。ワイドショーでは政治家や芸能人の言動を絶えず攻撃しています。教師や親からはお前はダメだというメッセージが聞こえてきます。そして自分自身も自分と人を比較して自分はダメだと自分で自分に否定的なメッセージを送っていることもあります。そのような否定的なメッセージを浴び続けたとしたらどうでしょうか。私たちの周りから聞こえてくる8割のメッセージが否定的なメッセージだとしたら、私たちの心は知らず知らずのうちに傷つき、そして病んでいくんですね。私たちには自分たちの存在を肯定し、ありのままで受け止めてくれる存在が必要なんです。赤ちゃんは無条件で受け入れてくれる親の存在がなければ生きていくことができないのと同じように、私たちもまた私たちの存在を認め、ありのままで受け入れてくれる、そういう存在を必要としています。で、この講演会では皆様に世界のベストセラーであるこの聖書に書かれているメッセージをご紹介していきたいなと思っています。この聖書は究極的な前向きで、そして肯定的なメッセージ、愛と慰めと励ましに満ちたメッセージに満ちています。この聖書のメッセージに触れていくときに、私たちはこれからの時代、これからの激動の時代を確信を持って、そして勇気を持って生き抜いていくことができるんです。どうか3日間、期待を持って、この講演会のメッセージに耳を傾けていただきたい、そのように思います。一言お祈りをさせてください。天にいらっしゃいます父なる御神様、今日こうしてあなたが愛してやまないお一人お一人をこの講演会に導いてくださり、心より感謝いたします。どうぞ聖書の言葉を通して、あなたが今日ここに来てくださっているお一人お一人の心に直接語りかけてください。救い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。昨年から続くこのコロナ禍によって、今多くの人々の心の中には、2つの不安が生じています。外側の不安と、そして、内側の不安です。地球温暖化、自然災害、地震、疫病、戦争、食糧危機、もう完全に行き詰まっているこの世界は一体これからどうなっていくんだろうか、そういう将来に対する不安、外側の不安ですね。 そしてもう一つは内面の不安です。昨年2020年の、全国の自殺者数は21,077人、2年ぶりに増加に転じました。で、芸能界でも、自殺連鎖っていうのが起こっていった。そのことは記憶に新しいところではないかなと思うんですね。で、深刻なのは実は子どもたちなんですね。これ先日の東京新聞の記事にこのように報じられていました。文科省の調査で2020年度に全国の児童生徒の自殺は415人と調査を開始した1974年以降で最多だったと発表したと。19年度の317人と比べて 31% の大幅な増加で、新型コロナウイルス化が子どもの心身を蝕んでいると見られる。このような記事でした。過去を調べてみると、日本で年間自殺者が初めて3万人を超えたのは1998年のことでした。その頃、社会で一体何が起こっていたかと言いますと、証券会社、あるいは大手の銀行が相次いで破綻をしていったんですね。深刻だったのは、経済的な問題よりもむしろ価値観の変化だったと言います。会社の倒産やリストラに直面して、多くのサラリーマンたちが自分自身には価値がないと感じた。そのようなことが背景となって自殺者が増えていったと言われているんですね。社会の価値観が急激に変化することによって影響を受けるのは個人の内面なんです。もう自分は必要とされていないんじゃないだろうか。もう生きていてもしょうがない。生きている意味が見えなくなってしまう。自らの存在価値を見出すことができなくなってしまうということは、私たちから生きる希望が失われてしまうということなんですね。新型コロナウイルスの感染拡大は私たちの価値観をガラリと変えてしまいました。多くの人々が自分自身の存在の意味を問い始めています。将来の行く末に不安を感じて、自分自身の存在価値について不安を覚える。そんな時代に入っています。皆さん、これから先、この世界は一体どこに進んでいくんでしょうか。そしてそれに対して聖書はどんな答えを持っているんでしょうか。実は聖書はですね、これから先の世界について、実はこの世界の終わりの時が確実に近づいているんだということを訴えているんですね。実は今世界で起こっているこれらのことも世の終わりの前兆の一つに過ぎないんだということなんです。エレン・ホワイトというクリスチャン作家、私たちの教会の指導者がいらっしゃいましたけれども、今から100年以上も前からこの世の終わりの時代にどういうことが起こるかということを予言して、このように書き記していたんですね。サタンは人々に対し、あらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、他方では病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が破滅して荒廃する。彼は今も活動している。彼というのは悪魔のことですね、サタン。海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、凄まじい洪氷、嵐、洪水、竜巻、津波、地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。彼、サタンは取り入れ間際の収穫を全滅させ、飢饉と困窮を引き起こす。サタンは空気を恐るべき病毒で汚染させ、 幾千人もの人が悪疫で死ぬ。これらの出来事はますます頻繁になり、悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。コロナをはじめとして今世界で起こっている出来事を見渡してみると、今まさにこのような時代に突入していると思わざるを得ないんですね。では世界のベストセラー聖書はこの世の終わりのことについて一体何と言っているんでしょうか。聖書の言葉、新約聖書の言葉、まず開いてみたいと思います。マタイによる福音書24章の36節にイエス・キリストが語られた言葉があります。その日その時は誰も知らない、天の御使いたちもまた子も知らない、ただ父だけが知っておられる。で、このイエス・キリストが言われたその日その時というのは世の終わりのことを指しているんですね。で、聖書によりますと、この世の終わりというのはよく一般的に言われるように人類滅亡の時ということではないんですね。救い主イエス・キリストが再びこの地上に来て、そして人々を救われる時、この罪の世界が終わる時、罪の世界から私たちを救い出してくださる時、それがですね、世の終わりというふうに聖書で言われているんですね。で、この世の終わりにイエス・キリストが再びこの地上に来られることを、キリストの再臨というふうに言っています。イエス・キリストはこの罪の歴史に終止符を打つために、そしてこの地球を再び神様の愛が支配する美しい世界に作り変えるために来られるんだということなんですね。世界中のすべての悪が滅ぼされる大激震が起こるんだ。ということは私たちの周りの生活、状況が完全に変えられるということなんですね。だからその時に備えましょう。これが聖書のメッセージなんですね。じゃあこの世の終わりの時っていうのは一体いつやってくるんでしょうか。これは私たちにとっての大大問題ですよね。でもイエス・キリストが、救い主が何年の何月何日にこの地上にやって来られるのか、残念ながらその時は誰にも教えられていないんだ。聖書は教えています。ただしですよ。イエス・キリストは私たちにヒントを与えてくださったんです。この少し前の24章の32節と33節、こう書かれています。イチジクの木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり、葉が出るようになると夏の近いことがわかる。そのようにすべてこれらのことを見たならば、人の子っていうのはイエス・キリストが戸口まで近づいていると知りなさい。イエス・キリストがこの地上に来られる時が近づいているということを知りなさいと言うんですね。この世界の状況を私たちがよーく観察していくと、イエス・キリストの再臨の時が近づいているサインが、前兆があちこちに見られるんだよ。それに気をつけていなさい。それが見られたならば準備をしなさい。そのようにキリストは言われているんですね。で、この言葉を聞いて弟子たちはですね、イエス様にこう尋ねました。24章の3節というところですけれども、またオリブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。世の終わりの前兆について教えてくださいと聞いたんですね。 で、それに対するイエス・キリストの答えが次の24章の4節から書かれています。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂を聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかし、すべてこれらは生みの苦しみの始めである。その時、多くの人がつまずき、また互いに裏切り、憎しみ合うであろう。また多くの偽預言者が起こって、多くの人を惑わすであろう。また、不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるであろう。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。今読んだところをはじめとしてですね、聖書には、偽預言者、偽キリスト、戦争、地震、廃墟、天変地異、人々の愛が冷えていく、そして津波、疫病、そして最後にはこのイエス・キリストのメッセージが、福音が全世界に広がっていく。まあ、聖書にはですね、このようないろいろな前兆がリストアップされているんですけれども、その最初に挙げられているのが、今読んだところにもありましたけれども、この、偽預言者、偽キリストが出てくるということなんですね。不安な時代になればなるほど、人々はどこかで自分を力強く引っ張ってくれる人、カリスマとか、あるいはスピリチュアル的なものを求めるようになっていくんですね。で、そういう中で当然、私が預言者だ、私がキリストだという人が出てくるようになります。もうですね、何が本物で何が偽物か区別がつかない、そんな時代に入っていくんだとイエス様は言われたんですね。で、実は私もかつてですね、この偽キリストに、惑わされてしまって、まあ、大変な経験をさせられてしまったことがあるんですね。まあ、本当に恥ずかしい経験なんですけれども、これは皆さんにとっても大切な教訓になるんじゃないかなと思いますので、少しですね、恥を忍んで、お話しさせていただきたいと思うんですね。で、今司会者から、紹介していただきましたけれども、私は九州の出身なんですね。キリスト教とは全く関係のない環境の中で生まれ育ってきました。ミッションスクールに通ったわけでもありません。以前高校の同窓会に出席したときにですね、私が牧師になったということを、聞いた同級生たちはですね、みんな、興味津々だったんですね。お前牧師になったとか、まあ、こう聞くわけですね。仕事失敗したと、失恋でもしたと、どげんしたと、もうとうとうとっていう感じでですね、もう質問の嵐だったんですね。私の周りでは、牧師になるっていうのはそれくらい考えられないことなんですね。で、実は今私が牧師をしているきっかけになったのが、この偽キリストとの出会いだったんです。で、私は大学時代3年間統一教会という、まあ、新興宗教で活動をしていました。まあ、今はですね、世界平和統一家庭連合というふうに名前が変わったみたいなんですけれども、まあ、キリスト教系の新興宗教なんですね。で、かつてですね、合同結婚式とか霊感商法、親泣かせ原理運動で、世間を騒がせた、知る人ぞ知る、反社会的なカルト団体なんですね。 まあ、韓国人のもう亡くなりましたけれども、文鮮明という人が教祖でした。まあ、この写真は1992年にソウルのオリンピックスタジアムで行われた合同結婚式の時の写真なんですね。3万組のカップルがこの時同時にですね、結婚式を挙げるというもう狂気の沙汰ですけれども、この合同結婚式にですね、元アイドルの桜田淳子さん、それから新体操の山崎ひろ子さんね、そういった有名人の方々も参加されました。ですから当時もうワイドショーで本当に盛んに報道がされていたんですね。皆さんもそういう時を覚えてらっしゃるんじゃないかなと思います。で、私もですね、もし統一教会辞めてなかったら、この92年の合同結婚式に参加する予定だったんですね。もう準備も進めていました。ですから今頃私はですね、もしかしたら桜田淳子さんと結婚していたかもしれなかった、惜しいことをしましたっていうとちょっと怒ってる人がいますので、どうしてこんな変な宗教に足を突っ込むのか、不思議に思う方もいらっしゃると思います。で、私もですね、今考えると本当に愚かだったなと思うんですね。でも当時は真剣だったんです。かつて山崎ひろ子さんがそうであったように、そこに、希望を見出して引き寄せられていく若者たちは後を絶たないんですね。で、実はこの統一教会に入りやすいタイプっていうのがあるそうなんですね。統一教会に入りやすいタイプ2つあります。で、1つはですね、基本的に真面目な人、私のようにね、その笑いは何でしょうか。はい。まあ皆さん見ると、皆さんは大丈夫そうですね。はい。そしてもう一つがですね、聖書やキリスト教には興味があるけれども、きちんと聖書を学んだことのない人。これが一番危ないと言われています。まさにですね、私はこの二つの条件にぴったりと当てはまっていたんですね。で、あれは12月の雪の降る寒い夜のことでした。夜10時過ぎに、ピンポンと、当時私大学2年生でアパートで一人暮らしをしていた、そこに誰か訪ねてきたんですね。大学の先輩でした。雪の降る夜ですよ、ブルブル震えながらアンケートに答えてほしいとやってきたんですね。あ、自分これ大変だなと思って、まあ、大学の先輩でしたし、答えたんですね。で、それがきっかけで、まあ、何度も誘われるようになったんです。まあ、とってもいいサークルがあるから一度でいいから、覗いてみてほしいと。で、まあ、最初は断ってたんですけれども、しつこく誘われるので、しかも先輩ですので、これ以上断るとまずいなと、じゃあ一度だけ行ってあとはもう断ろうと思って行ってみたんですね。するとそこには本当にいい人たちがたくさんいたんです。当時私は大学である種の虚しさを感じていました。ちょっと大学時代の写真引っ張ってきたんですけど、バイトとかサークルではもうワイワイガヤガヤ、友達と、楽しく過ごしていたんですね。これは近畿なんとかツーリストの添乗員をしていた時の写真ですけれども、でも私の中では何かわからないけれども虚しかったんですね。大学で勉強している、大学での勉強、これが自分の人生にとってどういう意味があるのかピンとこなかったんですね。でもきっと自分はこのままそれなりに就職して、それなりに結婚をして、子供を持って出世して、退職して、老後を迎えて、それで終わり、そう考えた時に自分は何のために生きてるんだろう、人生って何なんだろう、人生本当はこんなものではないはずだ、そんな思いが心の奥底にあったんですね。で、そんな時生き生きと輝いているように見えた統一教会の青年たちと出会ったんです。そして彼らに勧められて初めて開いたのがこの聖書だったんですね。 で、実は統一教会も、統一教会には別の経典があるんですけれども、でも最初はこの日本聖書協会が出している、私たちが使っているのと同じ聖書を使って人々の興味を引くためにですね、聖書の言葉を使って近づいてくるんですね。で、私はまあその時に生まれて初めてこの聖書というものを開いたんですけれども、まあ、そこで衝撃を受けた二つの聖書の言葉があるんですね。それを皆さんにご紹介したいと思います。で、ちなみにこれは統一教会の教えではなくて、聖書が教えている純粋な教えですので、安心して聞いていただきたいと思うんですけれども、まず一つ目は、旧約聖書、創世記の一章一節、聖書の一番最初の書簡が創世記、その一章一節の一番最初、聖書の1ページ目に何が書かれているか。はじめに神は天と地とを創造された、こう書かれているんですね。私は自分の祖先は猿だと思っていました。学校でそう習ったからです。私はそれまで自分という存在は進化の過程で偶然生まれてきたという、まあ、そういう価値観の中で育ってきました。ところが私はここでそれと正反対の価値観に出会ってしまったんです。この宇宙も地球もそして私という存在も神によって作られたんだと聖書は教えているんですね。例えばここに私が手にしているマイクがあります。皆さん、このマイクは偶然たまたま何もしなくてこれができたというふうに、考えるでしょうか。それとも誰かが作ったからこのマイクがここにあるというふうに捉えるでしょうか。当然ですね、このマイクが偶然できたとは考えられないはずです。誰かがちゃんとした設計図を書いてそれに従って作ったからここにあるわけです。だとしたらこのマイクよりもはるかに精巧に高度に作られできている人間が偶然生まれたと考えられるでしょうか。このマイクでさえ偶然できたと考えられないのに、感情があって自由意志があって知識を持った命を持った存在である人間が単に物質が進化して偶然の積み重ねによって存在するようになったということが果たして科学的な考え方なんでしょうか。ある意味この進化論を信じるということは目に見えない神を信じるよりもはるかに難しいことなんじゃないだろうか。進化論については多くの科学者たちが認めているように矛盾に満ちた問題がたくさんあるんですね。むしろ人間は進化の過程で偶然生まれてきたと考えるよりも神によって作られたと考える方がはるかに理性的で科学的な捉え方じゃないか、まあ、その単純なことにその時気づかされたんですね。作ったものであるならば作られた目的があるんです。マイクにはマイクの目的がありそれに従って作られたんですよね。同じように人間がもし神によって作られたのであるならば人間が作られた目的、つまり私たちにも人生の明確な目的があるということになるわけです。はじめに神は天と地とを創造された。生きる意味や生きる目的を見失っていた当時の私には衝撃的な言葉でした。そして嬉しかったんですね。生きてていいんだ、そう思いました。マイクの調子が悪くなったらマイクを作ったメーカーに見てもらえれば解決します。人間が神によって作られたのであるならば人間を作ったメーカーである神のもとに帰ることによって初めて人間はその本来の価値を知り 生かされている意味、そして人生の目的を知ることができるんですね。私が衝撃を受けた2番目の聖書の言葉、新約聖書のルカによる福音書23章34節の言葉です。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。これはイエス・キリストの言葉です。キリストは無実の罪で死刑を宣告され、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架に釘付けにされ殺されました。これは講演会の3日目にお話しようと思っていますけれども、イエス様は私たちの罪を許し、私たちに永遠の命を与えるために、私たちの罪の身代わりとして自らが犠牲となって刑罰を受けられた、まあ、それが実は十字架の出来事なんですけれども、イエス様は人々から罵られ、唾を吐きかけられる、そんな状況の中でイエス様が語った言葉がこれなんです。祈りの言葉なんです。父よ、彼らをお許しください。彼らっていうのはその十字架の前で自分自身を十字架にかけて殺そうとしている、唾を吐きかけ罵っている、その人たちのことです。天のお父さん、彼らを許してください。彼らはどんなひどい罪を犯しているのかわからないんです。祈りの言葉ですね。祈りながら亡くなっていかれたそのイエス・キリストの姿を、私はその時に初めて聖書で知りました。こんな生き方があったんだ。私はですね、その時何か頭をハンマーでガーンと殴られたような、そういう衝撃を受けたんですね。それまで心に何かわからない、虚しさを感じていた私は道を見つけたと思いました。キリストのように生きてみたい、そう思ったんですね。でも私が出会ったこの青年たちが所属していたグループは、イエス・キリストの道とは正反対の道へと人々を導いていくカルト宗教だったんですね。で、実はこれカルト宗教の特徴なんですけれども、最初は聖書を用いて正しいこと、魅力的なことを語って人々を引きつけていくんですね。ところが少しずつ少しずつ聖書の真理に偽物を混ぜ込んでいって、そして気がつけば人々を真理とは違う別の方向へと導いていくんですね。で、私が最初に彼らのところに行った時、ちょっと怪しいなと思ったんですね、さすがに。で、ここって統一教会じゃないですよね、聞いたんです。すると彼らが、え、何それって、もう完全にとぼけられたんですね。で、彼らはとってもいい人たちだったので、私はそれですっかり安心してしまったんです。で、ところが私のマインドコントロールが完全に、完成してしまった後で、花田君、実はここ統一教会なんだよねって打ち明けられたんですね。もう私は本当にショックでした。最初から統一教会って言っちゃうと、花田君すぐに帰ってたでしょ、だから君のために内緒にしておいたんだと、まあ、そう言われたんですね。いや、実はここがあの悪名高き統一教会だった、そこに自分がなんとハマってしまった、もう本当にショックだったんです。でも、もしこの道が真理であるならば、たとえどんな迫害を受けたとしても、いや、自分はこの道を行くべきだ、この道を行こうと決心したんですね。私はその時お酒とか友人関係を一切断ち切りました。そして持ち物も全部売り払ったんですね。貯金通帳も統一教会に全部捧げました。アパートも引き払って、本当に裸一つで統一教会に入ったんですね。で、当時私はお酒が大好きだったんですね。もうカラオケ大好き、ディスコ大好き、 冷蔵庫の中のビールは枯らしたことが、切らしたことがなかった。そんな普通のごく普通の大学生であった自分が友人やさらには家族まで捨てたんですね。まさに出家でした。ですから統一教会に入る決心をした時は人生で初めて男泣きというのを経験しました。でそれからというもの統一教会での超越した生活が始まりました。睡眠時間は毎日3時間ちょっとです。断食をしたり、真冬にはですね、水をかぶる修行をしたり、もう若いエネルギーに任せて、もう神様のためにと思って夢中で頑張ってたんですね。で、当時、友人や家族は、私がこの統一教会に入ったことに対して、まあ、当然ですけれども、猛反対でした。特に、2年以上続いた家族との、両親とのやりとりは、最も苦しいものだったんですね。まあ、どちらも真剣でお互い腹を割った話し合いでしたけれども、もう口を開けば大喧嘩になるという状況になりました。もう父からはですね、お前台所に行って包丁持ってこい、それでお前を刺して殺す、まあ、そこまで言われたこともありました。まあ、そういった戦いが続く中、両親がですね、どうしてもある人と会ってほしいと訴えてきたんですね。和賀信也という牧師です。この牧師は統一教会に入ってしまった青年たちを救出する、まあ、そういう活動をしておられる、牧師で、実は統一教会の中でも悪名高き存在だったんですね。我がは悪魔だ、サタンだと、統一教会の時にもうすでに教えられていました。ですから、私がその我が牧師と会った時、もう本当に有名人に会った感じだったんですけれども、サタンが目の前に来たと本当に思ったんですね。まあ長い話を短くしなければならないんですけれども、その我が牧師と聖書が正しいのか統一教会の教えが正しいのか一つ一つ検証をしていくことになったんです。まあいろんなですねドラマのようなことがあって、最終的には統一教会が間違っているという確信を持って統一教会を辞めることを決心したんですね。で、私がなぜあれほどまで信じていた、それが間違いであったと認めることができたのか、実は大きなポイントがあったんです。こういう話皆さん聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、偽札を見分けるための最高の訓練は何かというと、本物の一万円札をひたすら観察して本物の一万円札に触れ続けることなんだそうです。で、本物を知っていればその中に一枚だけ偽物が入っていたとしても手触りだけでそれがすぐに偽物だとわかるというんですね。私がなぜ偽物の宗教に惑わされてしまったかというと、本物を知らなかったからなんです。聖書という本物を学んでいなかったからなんですね。で、この聖書というのは日本人にとって非常に馴染みの薄い本ですよね。まあ、どういう本であるか、まあ、簡単に説明すると、全部でですね、66の書簡からなってるんですね。まあ、だから分厚いんですけれども、それから40人以上の様々な背景を持った著者の手によって1600年もの期間を経て書かれた本なんです。これまでに3200以上の言語に翻訳されていて、もうその数は世界でもダントツです。そして史上最大のベストセラーでもあります。で、この全世界での発行部数はですね、60億から4000億と、まあ、結構幅があるんですけども、そのように言われています。まあ、聖書がただの本ではないということがわかると思うんですね。インドの建国の父と言われるガンジーは、私の生涯に最も大きな影響を受けた書物は聖書であるというふうに言っています。それから、リンカーンですね、聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい賜物である、人間にとって望ましいものは全て聖書に含まれている、リンカーンこのように言っているんですね。 そして、天才科学者ニュートン、いかなる世界の歴史におけるよりも聖書の中にはより確かな真理が存在する。そしてドイツの詩人ゲーテ、私が獄につながれただ一冊の本を持ち込むことを許されるとしたら私は聖書を選ぶ、これほど評価の高い聖書を学ばない理由はないんじゃないかなと思うんですね。じゃあこの聖書が私たちの人生にとってどんなプラスになるのか、新約聖書に書かれているある一つの場面を紹介したいと思うんですね。でイエス・キリストが洗礼バプテスマを受けられた後、イエス様は荒野で40日間の断食をしながら祈ったということが書かれています。でその断食の後、悪魔サタンがですねやってきてイエス様を誘惑して、そして罪に誘い込もうとしたんですね。でこの時悪魔サタンはイエス様に3つの誘惑をしましたけれども、イエス様がそのサタンの誘惑に対してどう立ち向かっていったのか、ここをですねちょっと学びたいと思うんですね。マタイによる福音書の4章8節と9節、これはですねサタンの3番目の誘惑の場面です。次に悪魔は、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしあなたがひれ伏して私を拝むならこれらのものを皆あなたにあげましょう。すごい誘惑ですよね。皆さんスパイダーマンっていうハリウッド映画見たことありますか？これと全く同じ設定の場面が出てくるんですけども、これに対してイエス様はどのように対抗したでしょうか。次の10節、するとイエスは彼に言われた、サタンよ退け、主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてある。実はですねと書いてあるっておっしゃってますけれども、イエス様は旧約聖書に書かれている聖書の言葉を引用してサタンに対して旧約聖書にはこう書いてあると示したんですね。イエス様はこの世の知恵とか力でサタンに対抗したのではありません。聖書の言葉をサタンに掲げることによって悪魔の力に対抗されたんです。その結果どうなったでしょうか。次の11節こう書いてあるんですね。そこで悪魔はイエスを離れ去り、そして御使いたちが身元に来て仕えた、記録されています。聖書の言葉を示されると悪の力はもう逃げていくしかないんだということなんですね。統一教会は初期の頃自分たちの教えに絶対の自信を持っていました。そして、教祖はですねその初期の頃の信徒たちにこう勧めたんです。お前たちは聖書を持ってまずキリスト教会に伝道に行きなさい、そして聖書を持って、この我々の教えが正しいということを牧師たちに、教えて、そして牧師たちを統一教会に連れてこいと、こういう指令を受けてですね初期の信徒たちはみんな教会に伝道に行ったんです。ところが教会に行ったっきり統一教会に戻ってこない信徒がたくさん出てきたんですね。で何が起こったかというと、教会に行って牧師と聖書のことを話していくうちに自分たちの教えの方が間違っているということにはっきりと気づかされていったということなんですね。これではまずいということで、その後ですね統一教会の姿勢が変わっていきました。で私が所属していた80年代の後半はどう教えていたかというと、教会には行くな、クリスチャンには会うな、牧師には絶対に会うな、彼らは羊の衣をかぶった狼だから、とにかく牧師に会ったら逃げろと言われてたんですね。はい、私がなぜ統一教会の教えが間違っているということに気づいたかというと、聖書と出会ったからなんですね。聖書をきちんと 学ぶことによって真理が何であるかということがはっきり分かったからなんです。最初に私が我が牧師に出会った時にどう思ったかというと、サタンが来た、本気で思ったんですね。もうしっかりマインドコントロールされていたんだと思います。そして私がとっさに取った行動がそこから逃げたんですね。もうなんとこの統一教会の教えに忠実な統一教会の信徒だったんだろうなと思いますけれども、皆さん気づきましたか？この荒野でのイエス様とサタンが対決した、これと全く同じパターンなんですよね。皆さん、サタンは目には見えないですけれども、神様も目には見えないけれども確かに存在しているのと同じように、悪魔も目には見えないんだけれども確かに存在しているんです。この世で最も恐ろしい強力な敵なんです。目に見えない敵と戦うことほど恐ろしいことはないんじゃないでしょうか。でもその目に見えない敵、サタンとどう戦っていったらいいのかということがここに書かれているんですよね。イエス様はサタンに何と言いました？と書いてある。聖書の言葉を思い起こし、聖書の言葉に従って生きなさいということなんです。皆さんがいろんな悪に誘惑されたとき、あるいは悲しみに打ちひしがれて落ち込んだとき、希望が見えなくなったとき、聖書の言葉を思い起こすことなんです。その言葉を与えてくださった神様の愛を信じることなんです。これがサタンに対抗する方法なんですね。皆さん、どうぞ覚えておいてください。どんな誘惑や試練にあったとしても、聖書の言葉を忘れない限り、私たちは敵に立ち向かうことができるんです。そしてこれが本物と偽物を見分ける唯一の方法でもあるんですね。私は1990年12月に統一教会に再び行って、脱会宣言をして、そして統一教会から、飛び出してきました。でも統一教会を辞めた後、私はですね、すぐにこのイエス・キリストを救い主として受け入れてクリスチャンになったわけではなかったんですね。大見得を切って家を飛び出したものの、ゴミ箱に捨てられたようなボロボロの状態で実家に帰っていきました。もうかっこ悪いですよね。信じていたものに裏切られ傷つき、もう何も信じられない、信じたくないという、そういう思いでいっぱいでした。ほとんど引きこもりのような生活になっていました。でも両親は家に戻るしかなかった、傷ついた私を一切責めることはなかったんですね。何も言わず引きこもっていた私に食事を準備し、温かく見守ってくれました。その物言わぬ愛にどれほど癒されたことでしょうか。で、そんな時私はもう本当に苦しくて苦しくて仕方なくて、もう聖書は読むまいと思ってたんですけど、もう一度聖書を引っ張り出して、もうすがるような思いで聖書を開いたんです。で、その開いた場面が十字架、イエス様が十字架にかけられて、イエス様は墓に葬られたんですけれども、聖書に予言されていた通り、三日目によみがえられて、そして一番弟子であったペテロのところに行かれたんですね。で、私が聖書を開いたのは、そのイエス様が弟子のペテロと再会する場面だったんです。で、実はこのペテロはイエス様の一番弟子だったんですけれども、イエス様が十字架におかかりになった時に、もう派手にイエス様を裏切ってですね、逃げていった、もう張本人だったんですね。で、そのペテロの前に、蘇られたイエス様が再び現れるという、まあすごい場面なんですね。私はあんな人なんか知らない。もう三度もイエス様を否定した、このペテロに対して、イエス様は、あなたは私を愛するか、三度も尋ねられた。そして、もう一度弟子として招かれた場面が、 ヨハネによる福音書の21章というところに書かれているんですね。もう本当にイエス様の愛がにじみ出てくる箇所なんですけれども、ぜひ後で皆さん読んでいただければと思います。で、その場面を読んだときに私は思ったんです。自分も人生に挫折し、傷つき、引きこもってしまったペテロと同じじゃないか。イエス様はそんなペテロでも決して見捨てずに、見放さずに、もう一度弟子として招いてくださった。だとしたら、神様はゴミ箱に捨てられてしまったような、こんな自分でも愛してくださるんじゃないだろうか。もし聖書が言っているように神が本当に愛であるならば、神様は絶対自分を助け出してくださる。もし神様が本当に愛のお方であるならば、もう一度この神様を信じてみよう、そう思ったんです。その2年後、私はバプテスマ、洗礼を受けてクリスチャンになりました。私はこのイエス・キリストというお方と出会うことによって、今まで自分が歩んできた道、苦しんできたことの意味がやっと分かったような気がしました。人生の大きな回り道をし、多くのものを失ったと思っていましたけれども、神様は人生で一番大切なものが何であるのかということを教えてくださったんです。ぜひ皆さんもですね、バプテスマを受けてイエス様と一緒に新しい人生歩んでいただきたいな、それを私はひたすら祈っています。実は私が統一教会に入る前なんですけれども、私が人生で生まれて初めて教会という建物の中に足を踏み入れた時のことを覚えているんですね。実はこの教会なんですけれども、カトリックの大きな教会でした。チャペルの天井にですね、カトリックの教会ですから、聖画が描かれていたんですね。で、今思えばおそらくそれはイエス・キリストの再臨の絵だったとそのように思うんですね。で、その時私はその天井の絵を見上げながら何気なく祈ったんですよ。まだクリスチャンでも何でもなかった頃、神様を信じるなんていうことも考えたこともなかった頃、祈りさえ知らなかった頃、神様、この世に本当に救い主っていう存在がいるんだったら出会わせてくださいって、私その時確かに祈ったことを覚えているんですね。で、神様はこの祈りを聞いてくださっていました。その7年後、私は本当の救い主イエス・キリストに出会ったんですね。神様はあなたの心の叫びを必ず聞いてくださっている。皆さんがもう忘れたかもしれない、そんな祈りも覚えてくださっている、そのようなお方であるということを皆さん覚えていただきたいと思うんですね。一度完全に死んでしまったような私が今こうしていられるのは、自分が頑張ったからとか強かったからとか、そういうことでは到底ありません。多くの方々が祈ってくださっていたからなんです。私がですね、この我が牧師と最初に対決したのは1月でした。真冬ですね。夜中までやり合って途中でトイレに立った時、私はですね、部屋のその外で廊下で見てはならないものを見てしまったんですね。何かっていうと、この真冬の夜中、冷たい暗い廊下の一番奥で正座をして祈っている母の姿を見てしまったんですね。母はクリスチャンではありません。でも祈っていました。どうしようもない親を捨てたバカな息子のために祈っていたんですね。そして、この我が牧師の奥様が、私がまだ統一教会にいる時から私が統一教会の間違いを認めて、そして将来キリスト教の牧師となることができるようにって祈ってくださっていたということを、私は牧師になった後に知りました。 和賀先生の奥様はもうお亡くなりになられたんですけれども、そのような祈りがあった。だから今私はここにいるんですね。同じようにあなたのために祈ってくださっている人がいるんです。あなたは今偶然この場所にいるのではありません。誰かの祈りがあって、その祈りに導かれて今あなたはここにいるということ、これを覚えていただきたいと思うんです。私がイエス・キリストという存在に惹かれたきっかけになったこの、これうちの両親ですね。またこれ2日目か3日目かちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、私がイエス様に惹かれていくきっかけになったこの言葉、もう一度最後にお読みしたいと思います。ルカによる福音書23章の34節、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。で、この彼らというのは十字架の場面でイエス様を迫害した人々のことを指していますけれども、実はこの彼らというのはあなたのこと、皆さんのことを指しているんです。2000年前イエス様が十字架上で血を流し罪人のために取りなしの祈りをされたこの祈りは私のためであり、そしてあなたのための祈りであったということなんです。私が、そしてあなたがキリストと出会い、本当の神様と出会うためにキリストはすでに2000年前からあなたのために祈っておられたんです。このイエス・キリストのあなたに対する愛は決して変わることはありません。イエス様はどんなことがあっても決してあなたを手放すようなお方ではありません。この混乱した世の中で、世界の中で恐れと不安で本音はブルブルと震えている、こんな小さな私たちを愛し共にいてくださる方がおられるんです。それはあなたを愛しあなたに命を与えてくださった創造主なる神です。このお方があなたの本当のお父さんなんです。この天のお父さんの愛を知り天のお父さんのもとに帰るとき、私たちはこれから先の世界がどんなに混乱しても恐れる必要はなくなるんです。もう偽物に惑わされる必要はありません。あなたの本当の親は愛を持ってこの宇宙を支配しておられる宇宙の王だからです。天のお父さんは今あなたの心の扉をノックしておられます。どうぞそのノックの音を聞いてください。神様はあなたが心の扉を開いて神様のもとに帰るのをひたすら待っておられます。神様の祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。